聖書をお読みいたします。創世記45章の1節から15節までです。ヨセフはそばで仕えている者の前でもはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってからヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながら得させて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。急いで父上のもとへ帰って伝えてください。息子のヨセフがこう言っています。神が私を全エジプトの主としてくださいました。ためらわずに私のところへおいでください。そしてゴシェンの地域に住んでください。そうすればあなたも息子も孫も羊も牛の群れも、その他すべてのものも私の近くで暮らすことができます。そこでのお世話は私がお引き受けします、いたします。まだ5年間は飢饉が続くのですから、父上も家族もその他すべてのものも困ることのないようになさらなければなりません。さあ、お兄さんたちも弟のベニヤミンも自分の目で見てください。他ならぬ私があなたたちに言っているのです。エジプトで私が受けているすべての栄誉と、あなたたちが見たすべてのことを父上に話してください。そして急いで父上をここへ連れてきてください。ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンもヨセフの首を抱いて泣いた。ヨセフは兄弟たち皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後、兄弟たちはヨセフと語り合った。今日はイエス様から愛をもらって、真実な本当の人間関係を取り戻そう、回復しようというお話です。今日は教会学校の皆さんが大人の礼拝に合流してくださっています。教会学校では6月頃にヨセフのお話をみんなで聞きました。覚えていらっしゃいますでしょうか。覚えてないでは少し復習を兼ねて、ちょっと長いですけれども話をします。創世記にヨセフという人がいますけれども、 10人もお兄様がいて、その10人のお兄様に裏切られて、なんと奴隷になって売られてしまいました。ヨセフはそれまでお父さんに愛されて大事に大事に育てられてきたんですけれども、突然奴隷になっちゃいましたので、寂しくて孤独になりました。他に誰にも頼る人がいないので、もうここでは天地万物を作った神様にお祈りするしかない。毎日毎日神様にお祈りを捧げて過ごしていました。そうしたら周りの人たちから愛されて信頼されて、神様からも愛されて恵みを受けて、奴隷だったのに普通の奴隷よりはずっと幸せな13年間を過ごすことができました。まだみんな13歳になってないんじゃないかな。生まれてからずっと奴隷だった人って大変だったと思いませんか。このヨセフは17歳の時から30歳までずっと奴隷でした。ある日の朝、昼でしょうか、エジプトの王様ファラオがヨセフに出てこいと命令をされました。王様は不思議な夢を見たんですけれども、誰もその意味を教えてくれる人がいません。それでヨセフを呼び出したのです。その夢は、最初の7年間はエジプトにたくさんの小麦やいろんな穀物が取れて収穫に恵まれますけれども、その次の7年間は不作で雨が降らなくなって大変な飢饉に襲われる、そんな夢でした。ヨセフは王様の話を聞いて、その太った牛とか痩せた牛とか、そういう話を聞いたんですけども、その意味は7年間の豊作と7年間の飢饉がすぐ始まるという話でした。王様は喜んで、この人は本当に知恵のある人だ、自分よりエジプトを治めるのにふさわしい人だ、そう思って、なんとその日の朝まで奴隷だったヨセフを自分の国の総理大臣にしてしまったんです。最初の7年間ヨセフは、次の7年間が雨が降らない飢饉の土地が続くって分かってたので、最初の7年間エジプト中で取れる穀物を5分の1たくさん取れる中のを5等分して、5分の1を蔵に納めるように命令しました。あらゆる村、あらゆる町に蔵が建てられて、5分の1ずつが蔵に納められました。7年経ったら、果たして雨が降らない大飢饉がやってきました。ヨセフはエジプト中の蔵を開いて、食べ物を求める人たちにその穀物を売り始めました。雨が降らないのはエジプトだけでなくて、全世界降らなくなったので、噂を聞きつけた人たちが外国からやってきて、ヨセフに頭を下げて、小麦など穀物を売ってくださいお願いするので、ヨセフは外国人にも小麦などを売りました。そこになんとヨセフは気づいていたんですけれども、自分のお兄さん10人が目の前に現れました。 お兄さんはまさかエジプトの総理大臣がヨセフがエジプトの総理大臣になって生きてるなんてことはまさか考えられませんでしたので、お兄さんたちには分かりませんでした。だからヨセフは黙っていたんです。ずるくないですか。自分のお兄さんたちが目の前に現れたのに黙って知らんぷりしてたんです。ヨセフはそれまで他に誰も頼れないから、天地万物を作られた神様に毎朝毎晩仕事の途中も、神様助けてください、御声を聞かせてください、切なる祈りを捧げていました。神様や周りの人ととてもいい関係を築いていたんですけれども、立場が強くなってお兄さんが現れた時にはちょっと闇の力というか悪い霊の力に誘惑されて、自分を裏切って傷つけたお兄さんに意地悪してしまったんです。みんなどんな意地悪をヨセフがしたか覚えてますか。なんと10人のお兄さんたちは普通の人じゃなくて、エジプトの手薄なところを探りに来たスパイだって言って、3日間も牢屋に閉じ込めてしまいました。その後9人のお兄さんは釈放して自由にさせたんですけれども、1人のお兄さんシメオンだけ縛り上げて1年近くも牢屋に閉じ込めておくことにしました。9人のお兄さんたちが自分の家に帰った後、今度は弟のベニヤミンを連れてまたエジプトに穀物を買いに来たんですけれども、その時はなんと一番下の弟のベニヤミンを縛り上げて犯罪者に祭り上げて、そいつを死刑にすると言ってみんなを脅してしまったんです。でもお兄さんたちは肝っ玉が冷えていて、もうこのエジプトの総理大臣を怒らせたら僕たちは生き延びるに必要な食べ物が買えないと思って、とっても気を使ってヨセフ様に丁寧に話して、丁寧にとても大事に大事に受け答えをしていました。でその時になんと弟のベニヤミンを死刑にするって言われたもんですから、一番困ったお兄さんのユダが口を開きました。ユダはなんと自分のお父様ヤコブに保証を立てたって言ってました。もしベニヤミンが万が一父親のもとに帰れないようなことがあったら、私ユダが死ぬまで罪を背負い続けます、だからもしベニヤミンを逮捕してしまうんだったら、私ユダが代わりにあなたの奴隷になってエジプトに残ります。父親はヨセフがいなくなったことでもだえ苦しんでいたんですけれども、もう一人の弟ベニヤミンまで帰れなくなったら、もっともっともだえ苦しんで死んでいく、そんなことを私は見るに耐えられませんとユダはヨセフに言いました。ヨセフはとても感動しました。兄たちは自分を裏切って奴隷に売ってしまうような人たちだったのに、なんとその後家族の絆は回復していて、 お兄さんのユダはお父さんを愛してベニヤミンや他の家族みんなを愛して、とっ てもいい関係を結んでいる。そして兄たちはみんながヨセフという弟を奴隷に売り飛ばしたことをとっても後悔している。それまでヨセフは何にも知らないお兄さんたちと嘘の関係を続けていました。本当は自分はヨセフで弟なのに、全く関係ないエジプトの総理大臣だからお兄さんたちを傷つけても大丈夫だと身元を隠して嘘の関係を続けていました。でもユダが、お兄さんのユダが家族に対する愛情、特に お父さんに対する保証の約束を話してくれて愛を感じたので、もうこれ以上嘘をつき続けることができなくなってしまいました。3節4節でヨセフは言いました。私は弟のヨセフです。エジプト人だとばっかり思っていた総理大臣は、なんと自分の家族、それも自分たちが裏切った弟のヨセフだった。びっくりしました。ヨセフは自分の身を明かすことによって壁を突き破って、世界最強の国エジプトの総理大臣の座を降りて、お兄さんのもとに近づいてきてくれたのでした。ヨセフはそれまで心が固くなになっていました。わだかまりがありました。でもお兄さんのユダが見せてくれた家族同士の愛のちぎり、その話を聞いて固くなな心が溶けていったのでした。人は愛に触れると嘘を捨てて純粋で美しい関係を取り戻すことができる。ヨセフがそれを私たちに見せてくれました。ヨセフはお兄さんたちと本当の真実な関係を取り戻した結果、なんと会いたくて仕方なかったお父さんまでもエジプトに呼び寄せて、家族に救い、平和、和解と幸せをもたらす立役者になることができました。現代の私たちは家族や周りの人たちと真実で美しい関係を結べているでしょうか。関係回復するためには愛が必要ですけれども、それは私たち救い主イエス様が私たちに注いでくださいます。イエス様は私たちのことをご覧になって、今僕の方を見てくれないかな、信じる私たちがイエス様を見上げることを今か今かと待っていてくださいます。私たちがイエス様に立ち返ってイエス様に祈りを捧げれば、永遠に乾くことのない枯れることのない泉であるイエス様は、私たちに愛情を注いで純粋で美しい家族関係、人間関係を回復させてくださいます。人間関係の回復は私たち人間の努力よりも神様の恵みを受けることによって成し遂げられます。私たち人間はどんなに頑張ってもうまくいかない時があると、何度ももうダメだ、誰々さんとは仲良くできない、何度も何度も諦めてしまうことがあります。 しかし救い主であるイエス様は私たちのことを諦められることは決してありません。いつまでも私たちが祈るとき、イエス様を見上げるときを待っていてくださるのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。ヨセフがお兄さんのユダの愛の話に触れて、もう嘘をつけなくなって身を明かしたことを覚えます。私たちにもなかなか超えられない人間関係があります。イエス様を見上げて、10分でも20分でも手を挙げて祈りを捧げますので、どうぞ私たちをあなたの愛で満たしてください。愛があると私たちの人間関係が回復します。どうぞ私たちを捉え祝福してください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。